皆さんおはようございます。3ヶ月ぶりでありますね。お変わりありませんか。今日の箇所であるローマ人への手紙は皆さんもご存知のように、私たちの福音の何と言いますか、エッセンス、核心、真髄と呼ばれる章であります。なので少し今日の、メッセージも簡単ではない、ちょっと難しい部分もあるかもしれませんけれども、私たちこう一緒に神様のこう言葉を味わってまいりたいと思います。20世紀に最も影響力のある神学者の一人であるイギリスのアーサー・ピンクという方は、聖書の権威という本でこのように言いました。神様の霊感を受けて書かれた聖書の御言葉を信じない人は、まるで船長もいないまま風浪が吹き荒れる海で漂流している船のようだと。今日キリスト信者さえもこのように漂流する人生を送っている、決定的な理由があるとすれば、それはまさに聖書をあまり読まないということではないでしょうか。でも実際初めから聖書を読まなかったことではないですよね。イエス様を信じるようになると、最初にしたいことは聖書を読むことですね。しかし聖書を読んでるとちょっと難しい、理解がよくできないので、だんだん読むのをやめるようになりますね。そして聖書を読むことをやめるもう一つの理由は、聖書を読んでいるけれどもむしろ罪悪感が増えてくることですね。それは聖書通りに生きていくことがなかなかできない、そんな自分の姿が見えてくる、聖書を読むのが苦しくなるからであります。そうすると私たちはこういう疑問を抱くことになるのではないでしょうか。一体守れなさそうなこの聖書の言葉を神様はなぜ私たちに与えてくださったのか。今日この疑問について一つずつご一緒に考えてみたいと思います。守れなさそうな御言葉を私たちに与えてくださったその一つ目の理由は、すべての人を神様の前で罪人として立たせるためであります。ある人は聖書を好奇心から読んだり、またある人は文学的自負心を持つために読んだりとしています。聖書が世界最古のベストセラーだからであります、ね、しかし聖書を読むことでもっと優先的に受ける利益は、すべての人が罪人であるという宣告を受けることです。これこそが御言葉の最初の機能であります。使徒パウロも今日の本文で同じことを語っています。3章19節を読みいたします。私たちが知っているようにすべて律法の言うところは律法のもとにある者たちに対して語られている。それはすべての口が塞がれ、全世界が神の裁きに服するためである。つまり御言葉を通じて私たちが罪に気づき、神様の裁きの座の前に立たせるために私たちに聖書を与えてくださったという わけですね。そして続く20節にはこう語っています。律法を行うことによってはすべての人間は神の前に義とせられないからである。律法によっては罪の自覚が生じるのみである。今律法によっては何が生じると語っていますか。罪の自覚が生じるだと語っていますね。そうです。ですから私たちが聖書に対して、自分は聖書をたくさん読んでるよと、もし自負心を感じるとすれば、それは聖書を読み間違えたということですね。もちろん聖書を読むことは本当に大事なことです。しかし、いくら聖書を読んだり、黙想したりとしても、もし自分が罪に気づかなかったとすれば、それは聖書を読み間違えたということです。聖書の目的は罪を悟らせることで、なので、すべての人が自分は罪人ではないというその口を塞ぎ、すべての人を神様の裁きの座の前に立たせるためであります。ところがある人はこう言いますね。ではどうやって言葉を全部守りながら生きていくことができるんですか。しかし残念ながら自分の罪はいくら隠しても罪は罪です。自分の罪は消えません。御言葉は語っています。23節。すなわちすべての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなった。このように御言葉を読むとき、私は罪人なんだということを徹底的に悟り、神様の前に進んでいく私たちとなりますように。さて、一体神様は守れなさそうな御言葉をなぜ私たちに与えてくださったのか。その二つ目の理由。それは全ての人がイエス・キリストを信じる信仰によってのみ義とされることを知らせるためであります。つまり私たちが義とされるために聖書を与えてくださったということですね。いや、宣教師先生、さっき罪を悟らせるために聖書をくださったと言ったんじゃないですか。はい、そうです。ところがそれが聖書がくださった、聖書をくださった、唯一の理由ではないですよね。さらに重要な理由は、罪を悟らせることでとどまることではなく、私たちを義とさせるために聖書をくださったということですね。今日の本文26節を読みいたします。それは今の時に神の義を示すためであった。こうして神自らが義となり、さらにイエスを信じる者を義とされるのである。ご覧になりますでしょうか。誰を義とされるためだと語っていますか。イエス様を信じる私たちを義とされるために御言葉を与えてくださったということですね。いや、それがどうやって可能ですか。私たちは聖書を通じて罪に気づくだけだと、いくら努力しても罪を犯すしかないんだと宣教師先生は先ほど言ったんじゃないですか。はい、その通りです。聖書は例えば人を実際に殺した人だけでなく、心の中で憎んだ人も殺人者だとイエス様は語っていますね。そのように考えるだけで罪になるので、私たちはどれだけの罪を犯して生きている存在なのでしょうか。そんな私たちが一体どのようにして義とされることができるのでしょうか。 それは今日の本文の21節の御言葉があるからできるのです。21節、しかし今や神様の義が律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて表された。今御言葉は律法とは別に神の義が表されたと語っています。では神が作られた義、神の義、それは何でしょうか。この神の義という概念はローマ書で福音全体で最も重要な意味を持っています。それが22節に書いてあります。読んでみましょう。22節、それはイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、すべて信じる人に与えられるものであると書いてあります。ここで神の義は何だと語っていますか。自分の努力で自分の行いで義とされることは到底できない。イエス・キリストを信じる信仰による神の義だということですね。つまり私たちが律法の下にあった時にはどうしようもない罪人でした。ところがイエス・キリスト、その方を信じる信仰によって私たちはもう律法によって裁かれない、自由になったということですね。ではどうしてそのようなことができたのでしょうか。イエス様が私たちの身代わりになって私たちが清くなったからであります。それを信じることによって私たちは神の義を受けて義とされたのです。皆さん、人間がいくら豊かに暮らしても、もし、誰かを殺したとすれば、自分が持っている豊かさは何の意味があるんでしょうか。ないんでしょうね。罪はそういうものですね。罪は人の幸いを破壊するものです。人が幸せでない理由は、まさにこの罪のためであります。さて、神様が守れなさそうな御言葉をくださったその最後の理由、見つめる理由、それは、すべての人が御言葉をよりよく守りながら生きていけるようにするためです。宣教師先生、一体今何を言っていますか。先ほどまで私たちは御言葉通りに生きることができないんだと、だから神の義によってのみ私たちは義とされるんだと言ったんじゃないですか。そういう私たちがどうやって御言葉通りに生きることができるのですか。辻褄が合わないんじゃないですか。矛盾する話じゃないんですか。はい、そうです。それが人間の限界ですね。聖書が私たちに与えられたもっと究極的な理由があるということです。31節をお読みいたします。すると信仰のゆえに私たちは律法を無効にするのであるか。断じてそうではない。かえってそれによって律法を確立するのである。これはどういう意味ですか。私たちは恵みによって義とされたので、もう罪に定められないんですね。ということは律法とは関係なしに、自分勝手に生きることになったという意味ではないんですね。むしろ律法を確立すると言っています。つまり今は御言葉を喜んで守ることができるようになったということです。これが御言葉を私たちに与えてくださった3つ目の 理由であります。ですから御言葉を通して罪を自覚し、そして神様の義によって義とされた人はもうこれ以上自分勝手に生きることはできないんですね。罪人である私をもう罪に定められない、その神の恵みのゆえ私たちは感謝と喜びを持って御言葉に従っていけるようになったのです。ところが人々はこの3つの段階のうち、2つ目の段階にとどまる傾向があります。つまり私はもう裁かれないから、いくら罪を犯しても大丈夫じゃないかと自分勝手に生きること、一方もう一つの極端な姿があるんですが、それは一つ目の段階にとどまることです。つまり自分は罪人に過ぎないという考えからなかなか抜け出せないことですね。このような人は罪悪感によって毎日自分の罪に定めるのです。そのことでその人はイエス様が私たちを義とされたその十字架の恵みを何でもないものにしてしまう危険性があります。これらは現代のこの2つは現代の教会の2つの間違った極端な姿であります。私たちはこれらの1つ目と2つ目の段階にとどまる民ではありません。毎日私を義とされる神様、清めてくださるキリストによって今日も喜びと感謝で御言葉に従う、その豊かさを日々享受する私たちとなりますように願います。では最後に宗教改革者ルーテルの話をいたしまして、今日のメッセージを締めくくりたいと思います。ご存知のようにルーテルは15世紀後半ドイツの裕福な家で生まれました。ところで彼が22歳の時、友達と一緒に道を歩いてたんですが、突然友達が雷に打たれて死んでしまう事故が起こりました。ルーテルは大きな衝撃を受け、死んだ友達のそばで、神様、私を生かしてくれれば修道士になりますと神様に誓いました。そしてその後彼はついに修道院の司祭になりました。でも司祭になっても彼はいつも罪の問題で苦しんでいました。それで修道院の規律を徹底的に守りつつ善行をしながら生きていこうとひたすら努力したんですが、それがうまくいきませんでした。そこでまた自分の裁く、自分の罪に定めることになったんです。ある時には冬に薄い毛布だけかぶってブルブル震えながら断食をする努力もしたんですが、自分の罪は全然消えなかったんですね。そして彼は先輩司祭に行って、とても些細なことまで頻繁に罪を告白しました。そこで先輩司祭が、どうか私にもう来ないで、神様をちょっと、一度もちょっと愛してみなさい、と言ったそうです。この神様を愛してみなさいという先輩の言葉にルーテルは こう答えたそうです。私は実は神様が嫌いです。当時ルーテルの日記にはこう書いてあります。表には出さなかったんですが、実は私は神に怒っていると書いてあったそうです。つまり彼にとって神様は突然友達の命を奪ってしまう、まあ、恐ろしい存在だったんですね。そんなある日、ルーテルの師匠であるシュタウピッツという人が彼にこういう助言をしました。ルーテル、聖書を深く研究してませんか？その助言を受け入れ、聖書を深く読んで研究していたルーテルは、ついに新しい許しの確信を持つことになりました。私の努力では罪をなくすことはできないんだ。そういう自分の代わりに十字架で死なれたイエス様の恵みを深く悟ったんですね。そして彼はローマ書を読んでいて、またこの箇所に深く感動しました。神の義はその福音の中に掲示され、信仰に始まり信仰に至らせる、信仰による義人は生きる、まさにローマ人の手紙1章17節の有名な言葉ですね。この信仰によって生きるという意味は、自分の努力で義とされることではなく、神様が与えた義によって私は義とされたのだ。ですから私はもうこれ以上は救われるために御言葉をひたすら守ることでなく、救いの恵みに感激して感謝して御言葉に従っていけるということを悟ったんです。それでは皆さん、この聖書の御言葉は私たちに何を悟らせてくださるんでしょうか。もし御言葉通りに生きていけないため、まだ自分を裁いているのでしょうか。それとも自分の罪はもうすべて清くなったから、自分勝手に生きても生きてもいいと、どうしてもいいと思うのでしょうか。どちらでもないでしょう。私たちのために御子さえも与えてくださったその十字架の驚くべき恵みの前で、日々感謝と喜びを持ってその御言葉に従っていく私たちとなりますように、一言お祈りいたします。父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちの人生の中で自分を罪に定める、その裁きから解放される、自由にされる、その恵みを心から感謝いたします。全く義とされることのできない私たちに、イエス・キリストの十字架の犠牲を通して、あなたは誠の愛と義を与えてくださいました。その恵みの前に立たせてくださるあなたによって、私たちが日々喜んで主の御言葉に従って歩んでいけますように、どうぞお導き帰り見てください。感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。